下川のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマはファイナルステージを勝ち上がるのはここだということで、今日はクライマックスシリーズを一緒に深掘りしていただくのは、番組初登場、阪神そしてオリックスの OB でもある糸井嘉男さんです。
はい、よろしくお願いします。
糸井さん、また体が
高
くなってる、
ね、伝わりますかラジオで。
で、ちなみに脅威はどのくらい、約 20?20
以上ありましたね。スーツの作るときに測ったら130、28ぐらいありました。
それ現役の時より大きくなってる。
現役の時よりもジムに行く回数がちょっと増えてますし。
ちなみにベンチプレスはどのぐらい。
ベンチプレス、まあ、150、60ですかね。はい、いや、もっともっとする人いますよ。
まあ、そんな話で終わっちゃダメなんですよね、はい、そんな糸井さんと共にお送りするのは、このファイナルステージ勝ち上がるのはどっちだ。糸井さん、ちなみに、はい、まあ、最後は阪神で、
はい、
現役生活を終えましたけど、
はい、
ご自身で、はい、僕はどこの OB ですって言った場合、どこの球団名を、
まあ、最後在籍してたのがタイガースなん で、
ええ、
で今僕席もあるんで SA っていう、はい、
あ、そういう
藤川さん、球児さんと僕は阪神タイガース SA っていうポジションに今いて、
サービスエリア
って、サービスエリア、そうです。はい、僕もそれ思いましたけど、サービスエリアですよね。
なんかいろんなもん出したり、はい、お食事出したり、お飲み物出したり、
そうなんですよ。
はい、
もう何をやるって言われたら特にねないんですけど、はい、
まずセリーグから伺いますけど、阪神広島、まあ、この感じでいくと、阪神強いと、
やっぱりね、昨日の試合を取ったっていうのはもうかなりタイガース的にはもう大きいですよね。
はい、あー、エースで、
エース、はい、
うわ、いい球放りますね。
いやね、僕も一軍では見たことなかった、一試合だけ見たんですけど、まあ二軍ではね、かなりもう無双状態だったんで、
2年連続ぐらいすごい成績上げてるんですよね。
はい、やっぱりまっすぐ昨日見てても本当に這いつく、もう浮き上がってるのが分かりますし、回転数がやっぱ多いんで、バッターがやっぱり差し込まれてましたし、まあまあ、なんといってもコントロールがもうピカイチですよ。
四隅
の、
それで言ってましたよね、加計さんも、低めが垂れない、
垂れないです、垂れないし、うん、なんていうんですかね。
江川さんが俺と同じまっすぐの質だっていう、
いやー、そういうことですか。
スピン量と結果振り入ってもみんなボールの下振っちゃうっていう、糸井さん当然投手出身だから、
はい、
まっすぐのこの
質
感とか、
はい、
糸井さんでどんなピッチャーだったんですか。
僕は垂れるまっすぐに伸びるフォーク、はい、とかが有名でしたね。その結果、当時 GM の高田茂さんに笑いながら使えないよって言われました。糸井君それじゃ使えないよ。
一回ピッチャーなぜダメだったんですかって質問した時に、セットポジションになると動かなくなるって、はい、ってセットしたら、はい、どっから動くんですかって、えって足じゃないのって言ったら、ああ足ですか。固まっちゃうんですか、これセットになると。
いや、プロってやっぱクイックモーションうるさかったんですよ、うん、まあ、盗塁をさ、ま、防ぐのにやっぱクイックモーション投げないといけないんですけど、1.23 ぐらいで投げなさいみたいながあったんですよ、うん、それ全然投げれなくて、もう 1.23 ばっかり頭入れてたら、あれどっから動くんやろみたいな。イップスですね。そうですね、投げ方イップスみたいになりましたね。あれ早く動くにはどっからがいいんやろみたいなのを考えてたら、1分ぐらいセットポジションになってましたね、これ。
もう今ピッチクロックあったら完全アウト、
完全アウトなんですよ。そうなんです。
じゃあピッチャーのところことに関してあんまりよくわからない。
わからないとか実績がないんで。
でも本当に、まあ、話また戻っちゃいますけど、はいはい、阪神の強さって今年の強さって、はい、糸井さんの見せどこだったんですか。
隙がなかったですね。まあ投手力もいいんですけど、やっぱり隙のない野球をやったという言いますか、あの相手のこうフォアボールであったり、うん、まあ逆にこうタイムリーが出ないときは犠牲フライで点取ったりっていうのが多い、うん、多かったですね。
そうですよね、はい、言ったらホームラン数とか言ったら全然巨人のが多いし、
全然多いです。やっぱでもフォアボールの数っていうのはむちゃくちゃ多いんですよ今年、うん、で聞くと、あの岡田監督が、うん、球団の査定の方に、うん、フォアボールはもうヒットと同じの評価にしろみたいなことを言ったみたいで、う
ん、それで大山選手とかもガッと増えて
増えてめちゃくちゃ増えましたね。
こうつながってって、
はい、
でまあ第一戦もそうですけど、やっぱり木浪選手とかが、
木浪がねやっぱ8番で、はい、
でまあ昨日の場合9番ピッチャー村上君がやっぱ打つんだな、 あれはね、あそこで智弁学園打つんだ、そこでまた近本君が、
淡路島コンビですか、
なんかあんだよね、こんな淡路島ポーズっていう、このなんか指の形が淡路島になってるっていう、
淡路島
すごい近いんでしょ、
はい、
家が
そうらしいですね。
でこのまあ結局5安打で、
うん、
きっちり勝っちゃう、うん、
いやでも先制されて嫌な感じはあったんですけど、やっぱ森下のホームランっていうのが、うん、やっぱり大きかったかなって。ルーキーでね、ああいう舞台ではいきなりホームラン打ったんですけど、
東海大相模、
あれはやっぱりチームにかなりこれいったんちゃいます。
いや、あれ今取られた、
取られましたね今の。
いや今いったと思った、うん、俺昨日のまた流してのかなと思った、今すいませんリアルタイムで今森下くんが、はい、フェンスを直前の入ったかと思ったらレフト取って3回終了1対1、
はい、
いやいいバッターですね。
いや本当にねプロ向きの性格と言いますか、
うん、
はい、2桁ホームランもね新人で打ちましたし、うん、まあ、これからめちゃくちゃ楽しみですね。
右で、
右の
岡田さん以来の、
はい、2桁、まあ、岡田さんは俺8本少ないなみたいなこと言ってましたけど
岡田さん18、
はい、ですよね。
そうですね、いやそれで佐藤輝あたりも、
いや今年本当に成長したところが伺えたんで、
うん、
まあ、前半むちゃくちゃね、うん、悪かったんですけど、うん、本当に8月9月とこうその悪いところを修正して、うん、本当に自分のもんにした感じが見受けられるんで、うん、まあ、本当にちょっと波荒かったんですけど3割も2ヶ月連続打ってますし、うん、ちょっと手つけられないいいバッターにねこれなってきたんじゃないかなって、
まあ、佐藤輝が現れたことによって、はい、糸井さんもまあ、
はい、いやいやいや そういうわけじゃないですけど、そういう世界なんで、もうそれはもう いつもそういうね立場にあるんで、うん、みんな、うん、はい、
もう後輩も出てきたということで、
はい、
ポジションを渡したって超人、
はい、
空へ飛ぶと。
いやでも本当にルーキーの時初めて見た時はもう大谷君と同じ感じでしたね。見てもう初めて見て驚きが、
それは
飛距離が、いや本当にポテンシャルはすごいですね。なんで、うん、もうやっぱり柳田選手とこう自主トレやったり、
うん、
吉田選手、うん、あのレッドソックス行った、
うん、
とつなげて僕が自主トレやらしたり、ね、やらして、
糸井さんとギーダと吉田君っていつもなんか、
はい、もう超人軍団なんで、
あの2月キャンプ前に、はい、なんだこの写真っていうぐらいグーってなんかバスルポーズして て、これ何ボディービルダーの集まりみたいな、これ何の集まりなのっていう、自主トレっていうか、みんな筋肉を見せびらかしてるっていう、おりゃーっていう、あれはいつもあのメンバーだったんですか。
そうですね。
そこに、
はい、
佐藤輝君も
入れ、いや、もちろん。
入れて。
はい。
もう一気にバーベルやって
る。あ、いやいや、そうです。まあ、ランニングもします、もちろん。
はい。
はい、いっぱいやります。
いや、一回なんか見て、なんか砂浜みたいなとこ走ってて、
はい、
もう、糸井くんにあのギーダがついていけないんですよ。うっげー走ってて、すっげーな、やっぱこれだけ、ウェイトだけじゃなくて、こんな砂浜をクロスカントリーみたいにガンガン距離走ってて、はい、ギーダがもう、へーへーってもう、全然ついていけない。はい、あ、糸井さん、やっぱやってんだね、こうやってきて。
砂丘をめちゃくちゃ走るんで、砂丘っていう、めちゃくちゃしんどいですね。白選手もいましたから。
やっぱやってんですよ、はい、それをじゃあ佐藤君も、
そうですね、
やって、
はい、まあ僕はもう引退したんであれですけど、
うんうん、じゃあ今は、
今は
ギーダが中心、
ギーダのところ去年行ってましたね。ああ今年の1月か、はい、
やって、
うん、
みんなすごいね。
いやでもやっぱギータの実装見ててもやっぱ走ってますよね。やっぱ それがもうやっぱあの重要やって思ってるんで、
うん、
やっぱ1年間こうねやる上でこう下半身の疲れてこないようにしたいんで、うん、やっぱ疲れてくるとヘッドスピードもこう落ちて見えない疲れが出てくるんで、
うん、
まあ、やっぱオフ走ってますね彼は。
走んないと、
はい、
だから加計さんがずっと、うん、あの佐藤テルは1年目から夏場に落ちるって
、そうなんです、
夏場に1年目2年目も落ちてて、はいはい、今年もちょっとそれが早く6月ぐらいに来たから、またここで落っちゃうのかって6月にゲストに来た時ね言っていて、どうなんだ佐藤テルって言ったら、今年は8月9月ガンガン
盛り返した、盛り返したですね、本当に一番重要な時期に
最後、はい、もう巨人戦なんかですっごいバックスクリーン右側のほうにガンと打った時なんか、
ね、はい、
もう浜風も何も関係ねえじゃんっつって、いや、へまんなかったね、今年はっつって、
う
ん、やっぱそれ走り込みが
ちゃんと
実を結ん で、
ね、はい、
なるほど。一方、じゃあオリックスは今年、まあ、チャンピオンですかね、去年の。
もう、なんといっても、12球団、
はい、
トップの最強投手陣がいますんで。
3年連続4冠
ありえないですね、山本投手
1.21、はい、これもうね見たことないですよ。昔の俺が生まれるちょっと前ぐらいの村山さんとか金田さんとか、そういう時代の記録ですよね。 1.2 とかって、
もう本当に今日本でナンバーワンですね、
ええ、
はい、もう噂ですけど300億の価値があるって、
ね、300億、何年300億なんだ
もん。そうですね、
え、
はい、
ヤンキースの GM が来てる試合でノーヒットノーランです
よ。そうなんです、
じゃ出すよ、そう、俺が GM でも目の前の試合でノーヒットノーランなの。写真バシバシ撮ったもん、シャメン。
すごかったですね。
そして宮城くんして、
宮城、
山崎くんいて、
で今年から山下俊平だ
って、
またこの将来、
ええ、
またね
メジャー行くっていう
強烈なんがまた出てきましたから。
でもう一人東くんだっけ、
東くん
7連勝ぐらいした、はい、でまた岩手から一人、あの新しい去年のドラフトで入った高卒の子が最後1試合投げたじゃん、斉藤京介、
う
ん、
あ、
はい、あの子も岩手なんだよ、次またこの子も来るぞっていう、う
ん、まあ、そう、本当に次から次へとオリックスって出てくるんで、
ええ、あ、そうだ、俺今日のためにこの間俺中島監督と話したの、ロッテの試合見に行った時、オリックス対ロッテだった、はい、で、いや強いですねって、3連覇おめでとうございますって、はい、いやもうとにかく去年の日本シリーズのスタメン、うん、1戦目のスタメン の半分も出てない最後の試合とかも、でこれで勝ち切っちゃうってどういうことですって言ったら、いや、でもその都度その都度選手がね上がってきて活躍してって、やっぱ層の厚さですかって言ったら、いや、ただレギュラーがいないですよ。
あ、そうなんですか。
と一言、いや、うちはレギュラーがいないだけですよ。でもうちょっとあの怪我しちゃったりとか、だからすげえそれは言ってましたね。二軍のコーチとか監督とかにすげえ連絡してるって。
ああ、そこの、ね、
その
意思疎通が
かなりラインがきっちりしてて、はい、あ、ちょっと調子悪そうだなとか、はいはいはい、ちょっとどっか痛いんだろうなっていう選手を見ると、はい、もうすぐに下に連絡して、ちょっとこの状態になりそうだから、次の選手見といてくれっていうのは、すげえ連絡してますとは、それは言ってましたね、中島監督。
本当にね、杉本選手も、普通に二軍に、
ポンって
バンって落ちますし、ね、まあ、またある期間になったらバンって上がってね、普通にスタメンとか、そういうやりくりがすごいなって思いますもん。
だからずっと4月から、はい、9月までどういう戦力でっていうのは、まあ、レギュラーがいないんで、常にいい状態の選手を使っていくっていう、それだけなんですよって言ってましたけど。
それがやっぱな、まあ、タイガースと対照的って言ったら対照的ですね。
ですよね。
もう、タイガースは今年ある程度こう固定されてるメンバーで、うん、今まではね、いろんなとこ守ったりっていうのがあったんですけど、今年はほぼ固定。うん、っていうスタンスで戦ったんですけど、オリックスは何通りっていうね、
ものすごいメンバーが次から次へと出てきて、打順も毎試合毎試合変わるぐらいな感じで、この全く戦い方は違うんですけど、チームカラーは似てるんですよね。ピッチャーが良くて、
そうですね、
まあディフェンシブで、
ディフェンシブです、
1点取りいくぞっていう形。
はい、
伊藤さん見てて、自分だったら今どっちのチームにいたら野球楽しいってさ、どっちですか今の、
どっちが楽しいですか、
野球やってたり。
こっちも楽しいですと思いますけど、やっぱこれタイガースか、
ね、タイガース
もうねいつもわーってもうやじられる人をこう見返したいですね。
甲子園で、
甲子園で、
甲子園でも糸井さんをやじる人いるの？
あ、全然いますよ。
どんなやじが飛んでくるんですか？
いやー、お前なんや、お前金返せーとかもありますし、はいはい、逆もありますね、金貸してとか関西人なんでね、ユーモアたっぷりなやじもありますし、
はい、
まあ本当にもうタイガース来て一番思いましたね、周りからの声はすごかったっていう。
やっぱり打てば、
もうそうですよ、今年はだからこれもう神様扱いって言ったらいいんですかね、
拍手だし、打てないと、もうそれは
ありがとうって感じですね、ファンからしたら。
打てなくなったらもう何しとんじゃみたいな。いやし、
結構関西の新聞ももうこう戦犯探しじゃないですけど、あるんですよ、
そういうのは。メジャーで言えばニューヨークとかボストンとか、はい、
ああそうです、
ロサンゼルスみたいにでっかい都市の球団の選手は、
ああ、ね、
打てばスタンディングオベーションだけど、はい、打たないとブーイング食らっちゃうっていう、
そ
う
ですね、それがやっぱりすごいですね。
給料高ければ高いほどやられてしまうと、はい、ああでも本当にこの僕たちの言ってるドツイタルネンシリーズになったら、はいはい、ズバリどっちが、
うわー、それはね、今年能見さんと話したんですけど、うん、どっちにします、僕ら両方の OB なんで、うん、これはちょっと答えにくいんで、うん、どうします言った結果、うん、どっちも頑張れみたいな感じのスタンスで行こうみたいなって言ってたんですけど、うん、まあ僕は今阪神の SA っていう立場もあるんで、
ええ、
4勝3敗の
4勝3敗、
うん、
阪神
タイガース、まあちょっと願望も込めてですけど、かなと。
まあ山本くんに最低でも1個
黒星
つけないと、はい、4勝3敗は
ありえないですね。まあ、絶対的エースですし、まあでもこうね、昨日5失点ですか？
5失点。
考えられないですよね。山本投手のご指摘初めて見ましたけど、まあ、ロッテもこうノーヒットノーランされてすごい対策してきたんかなっていうのも感じましたし、うん、結構10安打でした。
10安打
もされてるんで、こんなの見たことないですよね。やっぱり山本投手の
今年パリーグからじゃないですか。
はい、
1-2
パリーグ
で3-4-5が甲子園
ですね。
そう、1-6が絶対山本くんだと思うんで、はい、そうすると1-6、
はい、
絶対負けないって感じだと僕思ってるんで、
そうですね、
全ては第一戦かなって村上くんとい
やでも本当に村上も匹敵するぐらいいい投手なんで、本当にゼロに抑える投手なんでね。防御率1
同士でこの第一戦次第かなと。
いや本当に先制点どっちが取るかっていうのはものすごい興味深いですね、
うん、オリックス対阪神になって、
いやー見てみたいですね。
伊藤さん、はい、当然解説もあるわけですね。
はい、予定では一応あります。
ありますね、
はい、
2年前、すっげー寒い神戸のあのスタジアムで寒いなーって、あ誰かいると思って見て、糸井さんがいて、俺が下のところから糸井さん糸井さんって振ったら、糸井さんしばらくしてはっつって、いきなり窓ガラガラつってダサーって糸井さんつって、その時に横に新井さんいましたよね。
新井さん、牧原さんもおられました。
新井さんもダサーっつって、もう糸井さんも早く一日も早く、また医療部来て、
はい、ああ、そう。
グラウンドの方に。
頑張って。
阪神サービスエリアから。
サービスエリアじゃないです。サービスエリアじゃないです。スペシャルアンバサダーかな。ね、そんな感じ。
ぜひ、また、グラウンドでも、お願いしますよ。
はい、わかりました。
ありがとうございました。はい、
すいません、ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。